サルスタイムへようこそ。今日もオリジナルゴスペル風の響きをお届けします。今日のパーソナリティは私サルです。それでは早速今日の1曲目をお届けしたいと思います。作詞作曲 EJ さんで Praise the Lord、 どうぞ。まずはじめに今回プレイザロードという曲をお届けしたわけですけれども、この曲はなんかいかにもゴスペルって感じの曲ですよね。だけどまあ私はつい先日こんな感じの、ゴスペルって感じの曲をたくさんやる、まあゴスペルって感じの曲っていうか、まあねゴスペルをたくさんやるような、ライブに参加してきたわけなんですけど、やっぱゴスペルすごい楽しいですよね。大人数のクワイアがいて、でフルバンドで、私は本セクションサックスだったんですけども、アルトサックス、トロンボン、トランペット、テナーサックス、そしてメインボーカルも何人かいて、黒人さんも2人ぐらいその中に混じってたりとかしてて、すごい大人数の大編成、すごい賑やかで、楽しかったんですけれども、やっぱゴスペルすごい心揺さぶられるものがあるし、それでかつリズミカルでファンキーで、すごい最高なジャンルだなというふうに思うわけなんですけれども、このライブの中でゲストバンドとして来ていたバンドがあって、なんとそれがですね韓国を代表するようなバンドで、韓国を代表するブラックゴスペルバンドですねの方たちが来ていて、やっぱすごい演奏も最高だし歌も最高だし、もうめちゃくちゃとにかくやばかったですね。普通楽屋とかで、誰かが演奏している時って、まあ、そこまで深く聞いたりすることってないとか言ったらあれですけども、まあ、軽く聞いてるぐらいなんですけども、みんな画面にかぶりつきになってめっちゃ耳を傾けて聞いて、バックステージっていうか、楽屋ではもうみんな 釘付けになって見ていたような状態だったんですけども、本当にそれぐらい演奏が素晴らしくて、歌が素晴らしくて、めちゃくちゃかっこいい、グループだったわけなんですけれどもね。本当歌とか特にママのめちゃくちゃうまいんですけど、歌とかやばいぐらいうまくて、黒人さんが歌ってるんじゃないかって、本場の黒人さんが歌ってるんじゃないかって思うぐらいの、素晴らしい声と、なんかハスキーなボイスで、そして迫力があってとても、素晴らしかったですし、やっぱりこのバンドメンバーと、ボーカルの方と、全員の方がクリスチャンだったそうで、その一致感もすごいあって、めちゃくちゃ、いいバンドでした。しかもですね、まあ、こういうバンド歩きのこのこういうゴスペル、まあ、結構演奏者の技術とか必要となってくるようなバンドだったりもするようなジャンル、コンテンポラリーゴスペルっていうんですけれども、こういうコンテンポラリーゴスペル界で、今一番有名って言ってもいいぐらいの人、多分グラミー賞取ったりゴールドディスクとか取ったり、してるような人で、カーク・フランクリンという方がいらっしゃるんですけれども、ゴスペルを一番多分盛り上げた人って言っていいぐらいの人だと思うんですけども、このカーク・フランクリンが各国公演した時に、オープニングアクトを務めたっていうバンドだったりもするんですけども、まあ、そんな世界で、世界的に見ても、すごい、最高峰って言っていいぐらいの、ゴスペルバンドを見ることができて、とても、素晴らしい恵みでした。とても楽しい人だけだったわけですけれども、まあ、そんなわけで次の曲に行きたいと思います。次の曲は、イスラエルミギアさん作詞作曲でカマンドワーシップ、どうぞ。来ました。まあ、いろいろ服見回ったりとか、リッピングボール見回ったりとか、いろいろ歩いたりとかして、来たんですけれどもね、すごいいろんなお店があって、楽しかったです。またちょくちょく行きたいなとか思ってますし、そしてなんか人の量で言うとおかしいですけども、結構原宿とか渋谷とかに 服を買いに買い物したりするんですけれども、それに比べてお台場ってなんか人混みが少ないっていうか、なんか買い物しやすいなと思ったんで、またちょくちょく行きたいなとか思ったりしました。まあ人混みが苦手なものですね。お台場すごいいい場所でした。私は修学旅行の、修学旅行で確かお台場に行ったんですよね。中学校の時の修学旅行で、東京だったんですけども、本当に東京来るちょっと前に、東京下見に行ったって感じになってしまったんですけど、その修学旅行がね。でその修学旅行で、東京行った時に、いろんな場所に浅草とかお台場とか、まあ、あと他のとことか、なんかいろんなコースが分かれてて、その時になぜか私はお台場を、選んだんですけれども、まあその時はなんかフジテレビの周りをうろちょろしてただけだったんで、なんかあんまりお台場って何もないとこだなっていう印象だったんですけども、すごいいろいろありますよね。いろんなお店があるし、私の好きな服屋さんとかも全部揃っているような感じだったし、すごいいいとこだなというふうに思いましたので、また遊びに行きたいなと思いました。まあそんなわけで次の曲に行こうかな。次の曲は、作詞作曲淵野祥子さんで、あなたの声、どうぞ。あなたのご愛という曲をお届けしました。というわけで次はこのコーナーになります。風の響きを吹いてみたコーナー。はい、というわけで今回はね、ちょっと風の響きを吹いてみたコーナーということで、風の響きから選んでるんですけれども、まあ最初の方にいい曲というか、いい曲はたくさんあるんですけれども、 サックスって結構歌ではすごい良かったりする曲でもサックスで吹くとえってなっちゃう曲もあったりするんですね。やっぱ歌詞がない分合わない曲とかやっぱり出てくるわけですけど、まあ次の曲はですね、実はまだ録音してなくてこれから録音してで皆さんのところにお届けされるんですけれども、リアライズという曲を吹いてみました。あ、この曲どうなるのかな、まあ、これから吹くんですけれどもちょっと楽しみなような不安なような、で吹くとどうなるかってあんまり想像できなくて、なんか下手したらスーパーで流れてるような BGM にもなりかねないような、曲なのでちょっとドキドキしていますけれども、まあイエスができるようにちょっとこれからレコーディング頑張りたいと思います。はい、というわけで次の曲お届けしたいと思います。作詞作曲ダビデ前田で、リアライズイーストバージョンでお届けします。どうぞ。
ゴスペルの旅です。どうぞお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。